皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は動かなければ始まらないという話です。コロナも最終的に、もう一回その緊急事態宣言という形になりましたね。なんかこのデルタ株に、イプシロン株とかですね、あとセータ株とかなんか6つぐらいありましたかね。でなんか一番すごいやつはワクチンの効きが5分の1だなんてのもありましたね。まあいずれにしてもこのワクチンの効きがどんどん悪くなってくるウイルスが出てくるということはやっぱりワクチンを回避するウイルスっていう意味でワクチンがいけなかったんじゃないです。ワクチン作ったから変異型が出てきたんじゃないですか。それでまたなんですわ、あれイスラエルなんかですね、3回目の接種を始めたと言ってますよね。あんなのやっぱいいんですかね。タルムードの民がですね、そんなワクチンとか言ってですね、どうすんのかなと思って見てますが、まあまああんまり信仰もタルムードも関係ないんでしょうね、あいつたちってね。まあそれはどこも同じかもしれませんがね。まあいずれにしてもバカみたいないたちごっこやってますよね。でしかしなんか動きが結構早いんでですね、変異型ってなんかこう広がるのもうんと早いですよね。だから、まあ、決着つくのも早いんじゃないかと思うんですね。あれ広がるだけ広がるとですね、また衰退してきますんでね、ウイルスって。したがって日本だとやっぱこの、まあ、夏ですね、夏一山あるんじゃないですかね。だからもしワクチン打ってなかったら3月終わりだったんじゃないですか。2月3月で、ね、あれ終わりだったんじゃないかと思うんですね。あれスーッと感染者いなくなったでしょう。でワクチンやってたもんで、まあそれがこう出てきちゃったってことじゃないかな。でもワクチン打ち始めてどうです？もうこれで1年まだ行きませんわね。1年までは行きませんけども、まあこれがだから冬になってくると1年近くなってきますので、まあどんな形になりますかね、ワクチンの副反応含めてね。まあそれは非常に気がかりな部分でもありますけども、まあいずれにしてもですね、まあ、もうワクチンも別にウイルスも例の武漢から出たってことがね、いろんな書類ではっきりと分かってきたし、であれ中国共産党完全に責任取らされますわな。親中反共で中国人は支援するけども中国共産党は追い詰めちゃうと、ひっくり返しちゃうというのが世界の了解ですよね。だから中国人を敵にするんじゃないと、敵は中国共産党であると。それはかつてのドイツ日本と同じですよね。ドイツ人日本人を敵にするんではないと、ヒトラードイツとそれから帝国日本が敵だったんだと、まあ、いうことで同じ理屈でいくと思うんですね。まあですから共産党が敵であると中国人は敵にしないということで、ここはなんか大きな話があって、でまあどう裁くかはね、まあこれからなんでしょうけども、誰が裁くかとかね。まあでも要するにもう後始末の段階だと思うんですね。悪事露見による後始末の段階で、あとは賠償の問題ですね。そうするとやっぱりもう話の焦点はこれから何をするかって話だと思うんですよね。で私はだから今思うのはですね、動かなければ始まらないっていうことだと思いますね。やっぱこう今世の中見ていてしみじみと感じるのはですね、動かない人はすごく今、動けない人はすごく今イライラが募ってますよね。動けないともいろんな理由があるんですよね。その仕事上ですね、何ともしがたいっていうことも人もあるし、それからやっぱりこのウイルスが怖いんでね、動きたくても動けないっていう人もいるんで、一概には言えないんですけども、そのできる範囲でいろいろ知恵を絞ってそれなりにやれば、私はそれなりに達成感があると思うんですね。例えば家から一歩も出られなくたってですね、それは手紙だって書けるし、ファックスも打てるし、メールも打てるし、動画だってできるんだから、まあ考えてできうる限りのことをやろうと思えば、いや結構できるんですね。それね、でそれってやっぱりやってみるかどうかなんだね。で結局なんか世の中の様子を見ていて閉じこもっちゃって情報だけ見てうつうつとしてると、これがまさにうつですよね。 鬱になっちゃって、これは大体ろくなことがないですよね、そういうのはね。だからやっぱりそれは一番その問題になりまして、やっぱ何かやってみないとね。でこういう時やっぱりその縁を結ぶってことで最初に考えるべきことですね。時代が変わる時ってですね、新しい仲間でないと何か始まらないことがよくあるんですね。例えば会社辞めて転職するといったら新しい人間関係生まれるわけでしょう。それからその外国もし行くんだったら全く新しい人間関係になりますよね。全部そうなんですよ。時代の変わり目っていうのは新しい人間関係とともに生まれてくるんです。だから自分自身が新しい人間関係を作らないとなかなかそれは難しいんですね。黙って閉じこもってると実は何も始まらない。世の中は変わってるのに自分だけ変わらないという、そういうパラドックスにこう陥ってしまいますから、いやそれやっぱりなんか動かなきゃいけないわけで、だから動くっていうことは人と縁を結ぶっていうことを最初に考えるならばですよ。それを考えるならば、それは別にネットだってね、一番最初のきっかけぐらいはですね得られるもんだと思いますね。でまあ実際ねみんな動いてるもんね、結構外出してる人多いしね。で別に飲み屋で酒の飲めなくたってどこだって酒飲めるわけでですね、飲み屋だって別にそれね、あの東京がダメだったら東京の中で酒飲めるとかあるしですね、それする時はもっと飲めるしですね、あんまり障害にならないですよね。政府いろんなこと言ってるけど実際にですね、行動を制約されるようなことはあまりないんじゃないですか。その動こうと思ったら何でも動けると思いますよ。そんなあの厳しい時代じゃないと思いますけど、もうザルだらけのザルだらけで何とでもなる今時代だと思いますけどね。だから私は今非常に思うのは動いてないってことが問題だと思いますね。動いてないとものすごくそのなんて言いますかね、気分が落ち込んできちゃって焦りが出てきちゃってどうしようもないと思いますね。ビジネスの世界で言ったらですね、まあコロナが本格的にこう人々が大変だと言い出したのが、去年の1月ですね、武漢で始まりまして、であの1月から今日至るまでですね、1年以上こういう時間経っておりますが、いくつ新商品やり出しましたか、いくつ新しい取り組み始めましたかっていうことをまず最初に問わなきゃいけませんね。言ってみればコロナですっかり世の中が変わろうとして今本格的に動き出してるわけですから、もう1年と半年ぐらいなこの期間にですね、1年半の間にいくつ新商品出していくつ新しいことをやったかって一番大事なことですよね。何も数打ちゃいいってもんじゃないんだけども、こういう時って要するに一つやってそれで成功するとは限らないじゃないですか。一つやって成功するとは限らないから、いろいろやってみないとですね、どこに当たりがあるか、あるいは何が外れなのかってわからないですよね。その試行錯誤ってのはどうしても必要ですよね。こういう時って成功の法則あるわけでもないし、で疫病蔓延で何が起きるかなんて、100年前の記憶ありますがね、スペイン風邪もね、ちょっと今にも今ではなかなかそのまま使えないって部分も多いじゃないですか。だから人々がどんな価値観に変わるかとかね、こんなのやってみないか分かんないですよね。何が売れて何が売れなくなるか見ればそこで価値観の変化分かるし、どんなお客さんが来るようになってどんなお客さんがいなくなるか見ればですね、お客さんの変化もう分かるじゃないですか。だからやっぱり自分で行動しないとダメなんだね。だからまず最初に問うべきはですね、いくつ新しいことやって、いくつ新しい商品出して、いくつ新しい取り組みをしたかですね。これがなんかないっていうことになると、はっきり言ってそれ黄色から赤信号ですよね。それ自体が問題ですね。で今の時点でそれがないと、もうどんどん格差が広がっちゃってるわけですよ。今どんな業種だってですね、コロナの中で伸びてる会社あるじゃないですか。伸びてる会社あって、伸びてるとはその成長してるって意味ですね。ところがふん伸びちゃってる会社もあるわけですよ。グロッキーでふん伸びちゃってる会社もあって、でもともとだから何かのチャンスがあったらやめようと思ってた会社もあったわけですよ。もう高齢化だし設備老朽化だから、その出口を探してた会社あったんですよね。出口を探した会社はコロナはいいチャンスですよ。これでやめちゃえばいいんですね。でもしかしそうでないところがあって、こんなはずじゃなかったのにって追い詰められちゃったところって結構あるんですね。一概には言えませんけども、昨日と同じことだけを続けていたから追い詰められちゃったところ、追い詰められちゃったってところはすごく見ていて多いように思うんですね。昨日と同じことを続けていて明日がなさそうだと思ったら、昨日と違うことやってみなきゃダメですよね。昨日と同じことを朝から晩まで続けてたって、 それ全然うまくいかないですよね、時代が変わるときって。そこのところのなんかこう頭の切り替えと行動の切り替えができないまま追い詰められちゃったところって実は残念ながらあるような気がするんですね。まあ細かいところはともかくですよ、細かいところはともかくですね、大筋においてですね、そもそも今のビジネスを継続して耐えていけばこの後残るのか、あるいはここで耐えても何にもないから、何ていうかこの後失速ぼみになったり突然終わったりする可能性があるから、なんか大きな切り替えが必要なのか、まずこの2社の選択ですよね。なんて言いますか、観光地やりますけど、観光地はまたいずれ人戻ってくるんだと思うんですよね、あれね。まあちょっとこの 1,2 年大変かもしれませんけどね。いや観光地ってところはその何百年前、何千年前から観光地のとこありますよね。何千年でか、まあローマみたいなとこですよね、ありますから。いやそれ一時疫病が流行ったからって観光地がなくなるってことはないですよね。だから血止まってるとまたお客さん戻ってくるんじゃないかと思うんですね。しかし例えばどうでしょうかね、その東海道新幹線なんかもそうなんだけども、ビジネス客中心のところっていうのはビジネスのやり方が変わったらそれ戻ってこないかもしれませんよね。例えばその昔あの写真もですね、現像屋さんって道端にあったんですね、よくね。DPE ってよく書いてありましたけどもね、DP 屋さんか、現像と印字ですよね。でも今あまりそういうことやる人いなくなっちゃって、まあ写真とかみんなデジタルで保管してデジタル見てますからね。だから DP 屋さんってほとんど見ないじゃないですか。そうするとやっぱりこう、まあ新しいテクノロジーが出てきて、これ DP じゃないと思ったらなんか他のことやった方がいいですよね。それから町もそうですよね。なんか量産工場があって量産工場で賑わっていたと、でもこれがどうも引っ越しそうなんだったらですね、自分自身が引っ越すか、その量産工場に関係ない仕事に変えるか何かしないと、そのままいたら雑誌で死を待つことになっちゃいますよね。なんか動かないとまずいじゃないですか。あと相場もそうですよね。相場も崩れ出したらそれ持ってたらそのまま損するだけですからね。じゃあ売らなきゃいけないと、で売るのって買い手がいるうちでなきゃ売れないんですよね。だからまだね、新聞とか雑誌がまだまだ上がるって言ってるうちに売らないと、買い手がないから売れないわけですよ。で結局だから下がり出してですね、もう売るのも嫌だから塩漬けだとか言ってですねよく聞くんだけど、塩漬けなんかするから投資終わっちゃうんだよね。そのまま全部終わっちゃうわけですよ。損は損で落とさなきゃいけないんだな、あれね。落とさないから、まあ、身ぐるみ剥がれるとこまで行っちゃったりさ、そのまま手上げになっちゃうわけで、要するに動かないから投資は結局終わってしまう、損したまま終わるわけだよね。そういうのがなんかねすごく多いですね。別に日本人が特別多いというふうには思わないんですね。まあ、世界の人たちもそれことってよくあるから、決して日本人だけとは私は思わないんですけども、日本の大企業が昔からよくそういうことやったんだね。大企業はよくですね、いざとなると動かなくなっちゃってそのまま終わりになるってことよくあったんですよ。でも今回なんか見てたら、大企業で資本金を落としてですね、損を落として中小企業にするところが1000社もあったと。あれはいいことだね。損を落とさないと今度ね、損を切らないと人を切ることになりますからね。損を切ってですね、そこから反転攻勢に転ずればですね、人を切らないで済むかもしれないんですよ。ところが損をそのまましておくとですね、もうそれは大変ですよ。それ全部会社終わりになっちゃうから、人も終わり、設備も終わり、全部終わりになっちゃいますからね。まあそれが実際平成に起きたわけでしょう。だからやっぱりこう、切るもの切ってですね、まあ、とにかく、まあやり直すって大変いいことで、そういう動きっていうものがないとですね、やっぱそれはダメだなと思いますね。だからその、今そうやって動いてる人たち、コロナになってから、動き出した人たちはある種のリズムを持ってやってるような感じがするんですね。で、それは何もその仕事っていうだけじゃなくて、家庭の中でもそうですよね。例えばその、まあコロナで皆さんの生活の時間帯が変わってきたと、これに合わせて何か創意工夫をしてる家系って結構ありますよね。あるいは庭でなんかね、野菜でも育ててみようかって家もあるし、あるいはなんか実際に引っ越ししてみた家もあるかもしれませんね。あるいはこの、在宅勤務ということでね、近くのそのサテライトオフィスみたいのを借りてそこで仕事を始めた人たちもいるし、あるいは2カ所居住ですね、みたいのを本格的に始めた人たちもいますよね。で、海外に行けなくなっちゃったんで、その分じゃあ国内で何をしようかと。 海外をしばらく見切っちゃって、まあ永遠ってことはないですけども、まあ当面見切っちゃって、その分のこの言ってみれば経営資源をなんかね、国内のなんか他に振り向けようと思っている人たちもいますよね。何でもやっぱあると思うんですね。やっぱそれやっぱ考えて行動する人たちは、ある種のリズムの中に私今ある感じがするんですね。そのリズムと申しますのはですね、言ってみればこの、オセロで言ったら序盤戦ですよね。オセロで行けば序盤戦で、こう自分の好きなところに打っていけるんですよ。序盤戦ってのはほら、オセロなんかだとですね、真ん中から始めるでしょ。好きなところに打っていけるじゃないですか。相手方がなんかこう、動いてたって、自分でこの局面選べますよね。これが中盤になってくると、よくよく全体見てやんないとですね、負けちゃったりするわけですね。肩取られちゃったりして、えらい負けちゃいますから。でも序盤戦って結構さ、あっちこっち打てるじゃないですか。まあ、本当のプロはさ、そういうこともやらないんでしょうけど、素人のね、オセロだと、序盤戦は結構、あ、こっち行きたい、あっち行きたいなんて思って、あっちこっち打てるじゃないですか。今だからコロナでなんか動いてる人って、そんな感じがするんですよ。オセロで言えば序盤戦であちこち打てるんですよ。あれも意味をこれもやってみようということでね。で、経費なんか結構減っちゃってますから、皆さん出張費もなんか出張はなくなったでしょう。時間も空いてるし、金も結構余裕あることがあるわけね。要するに全体としては厳しくても、予算が浮いてることあるわけですよ。その分の予算がね。となんか使えるじゃないですか。そういうのっていうのは、生かし方だね。それから食でも何でもですね、まあ例えば飲食店でもそうですけども、まあテイクアウトにならざるを得なくなったと。でもテイクアウトもいろんなやり方ありますよね。内容もいろいろあるから、創意工夫してやってみると、思わぬですね、プラスのメリットが出てくることってあるわけですよ。だからなんかそういう人たちの世界をこうなんか私は見てるとですね、なんかオセロとの序盤戦みたいな世界で、ああみんななんか好き好きにやってるなという感じがするんですね。で、この差がなんかすごく大きい感じがするんですね。何もしないで始まらないオセロの最初の局面ね、4つその、まあ、卵置いてあるところをね、こうじっと見つめてるだけの世界と、そこに自分で好きにどんどんこう卵を置いていく世界、チップを置いていく世界って全然違いますよね。やっぱ動いてないと、その次いけないんですよね。今ここで動いてないと、その次、中盤戦には絶対いけないんですよね。で、私は、例えばインターネットで言ったらですね、どうだろうな、日本だと95年ぐらいから始まったでしょう。95年から、どうなの ?2000 年ぐらいまで。99年ぐらいまでが自由に何でもできる時代で、で、それが今度バブルになりましたよね。ドットコムバブルになって、それが崩れていって、その後は中盤戦ですよね。なんかこう、いろいろ考えながら行動するときで、リーマンショック以降が今度は終盤戦になってきちゃって、あれよあれよという前にですね、超大手 IT 企業にみんな取られちゃったと。ところが、そしたらこれはまあアメリカの経済の法則みたいなもんでね、超大企業は独占で政府がぶっ潰すと。で、これがだからビッグバンを起こすから新たなチャンスが生まれると、まあこう変わってきたわけですよね。だからちょうどだから一番本当にネットの創創期面白かったのはアメリカだと93年ぐらいからですか。93年ぐらいから98年9年ぐらいまでですよね。何でもこうやればできたし、まあみんなが微笑ましく見てくれた、そういう時代ですよね。なんかあれだと思いますよ、今。アフターコロナの世界は、そういう状況じゃないかと思うんですね。したがって、やっぱりその、いつもそういう先端部分って言いますかね、動きの早い部分に、こう、いつも視線を置いといてね、それを真似しろって言うんじゃないんですよ。真似するんじゃなくて、そっちがそう動いてんだから、いや、自分はどこに行こうかと考えて行動することが一番じゃないですかね。で、やっぱ最後は決断ですからね。いろいろ考えてたって、考えるだけで何事も始まらないんですね。やっぱ最後は決断をして行動しなきゃいけないんで、優柔不断が一番まずいんですよ。優柔不断やってると結局ですね、チャンスを逃しちゃうんですね。こういう時ってやっぱりチャンスですよね。もたもたしてるとですね、窓が閉まっちゃうんですよ。せっかくね、こう今雲が晴れて先の綺麗な景色見えてると、ところがなんかもたもたしてるとですね、まあ雲が広がってそのうち雨まで降ってきちゃうということになりますから、よく景色が見えてるうちに動かないとですね、これ実に損したことになりますね。まあだからそんな意味で言うとですね、どうなんだろうな、これコロナ終わると同時にこれ大混乱でしょ、経済も政治もね。 緊張の糸が切れたように、まあ、みんな怒り出すから大混乱で、だからもうしばらくですね、オセラの序盤戦みたいな話が続くと思いますよ。まあそういう大騒ぎやってる間は序盤戦ですからね。でもそれってそんな長く続かないと思うんだね。1、2年だと思うんですよね。もう次のシステムを作んなきゃいけないからみんな動いてくるから、そうするとこの1、2年ぐらいの間にですね、実は大きな決着がついちゃってるんじゃないかと思うんですね。そのアフターコロナのね、大きな決着がこの1年で2年でついちゃうんじゃないかと思うんでね。だから皆さんね、面白い時代ですからね、ここはぜひぜひですね、頑張って決断して行動してみていただけたらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、動かなければ始まらないというお話でいたしました。どうぞ皆さんお元気にお過ごしください。またお目にかかりましょう。さよなら。